今朝はマタイによる福音書9章27節から34節の御言葉に行きます。マタイによる福音書は8章に入りましてから主イエスによる病の癒しの御業を重ねて記してまいりました。8章には重い皮膚病を患う人の癒し、百人隊長のしもべの癒し、悪霊に取り憑かれた人の癒しが記されておりました。9章に入ってからは中部の人の癒し、出血の病を患う女性の癒しが記され、街道管理者の娘を死から命に呼び戻す御業も報告されていました。そして今朝の27から34節には2人の盲人の癒しと口の聞けない人の癒しが並べて記されます。すでに見ましたが、見たことですが、これらの癒しの御業は共通して一つのことを語り示しています。それは信仰とは何か、主イエスを信じるとはどういうことか、このことについて27節以下の2人の盲人の姿を通しても私たちは確かな仕方で学び取ることができるわけです。27節、イエスがそこからお出かけになると二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。先週言いましたように、主イエスは街道管理者の娘を死から命へと呼び戻されました。そしてその家を後にされると、二人の盲人が主イエスの後についてきたのです。目が見えなかったにもかかわらず、彼らは主イエスの御跡を追いました。おそらく主イエスの気配や息遣いを感じ取って、それを頼りについていったのだと思います。そこに彼らの信仰を見るのです。もちろん主イエスには彼らがご自分のそばにおられるといるということが分かっておられたと思います。けれどもそれにもかかわらず、主イエスはその場で彼らを追い出しになったのではありませんでした。彼らの存在に気づいておられたのに、そのまま歩いて行かれたのです。そしてご自分の町カファルナウムで常宿にしておられた家にそのまま入ってしまわれたのです。すると彼らもその家に入ってきた。そのことによって主イエスが彼らと向かい合う、正面から向かい合う、そういう舞台設定が整ったのです。そこで主イエスが彼らになさったことは何でしょうか。彼らの信仰を問いただすことです。彼らに質問をなさり、彼らの答えを聞かれた。ご自分を切実に求める者たちをなお問いただされた。それはおそらく彼らをその場で癒されることよりもっと大きな意味を持つことであったと思います。そしてそのことは私たちにとっても意味を持つことです。なぜなら主イエスがこのようにされたことで、信仰とは何か、主イエスを信じるとはどういうことか、そのことを私たちも深く教えられることになったからです。28から30節、イエスが家に入ると盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。主イエスは彼らに、私にできると信じるのかと問われました。彼らは、はい主よと答えました。はい主よとだけ答えて、それ以外の言葉は語らなかった。ある説教者はこのことについてこう言っています。はい主よのはい、これは主イエスの御言葉を受け止める言葉である。これは彼ら自身が語るのではない、主イエスが語られた言葉をただ受け止めただけである。 要するに私たち人間にできることはイエスが主であるということを認めることだけである。主イエスにはそのことがおできになる、このことを受け入れることだけである。はい主よと答えた、このところに二人の盲人の信仰を見ることができるのです。主イエスがその場ですぐに彼らを癒されたのではなく、彼らと向き合い対話をなさったからこそ彼らのこの信仰が引き出されてきたのです。先週宗教改革者ジャン・カルバンが信仰を管に例えていることを紹介しました。管そのものは空虚です。管は空でなければなりません。何かが入っていて詰まっていたら管としての役割を果たすことはできません。管が空であるときにそこにキリストが通られます。つまり管に力があるのでなく、通って来られるキリストに力がある。二人の盲人はそのことを認めているのです。はい、あなたにはそのことがおできになります。あなたが私たちのうちに入って来られたならば、あなたは私たちをあなたの力で満たしてくださいます。彼らはまさに管であります。キリストが通られる管であります。そしてはい主よと答えたとき、彼らはキリストが通られる備えをしたわけです。ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。そのように叫びながら主イエスの後を追った二人の盲人を主イエスは癒してくださった。29節、そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。このように彼らの信仰が主イエスの鮮やかな救いの御業が振るわれ、天の国の祝福が表されることのために用いられたのです。ここで私たちは主イエスが彼らの目を開かれたということの意味をよくわきまえておりたいと思います。ある神学者がこう述べます。福音書において、例えば目の見えない人が見えるようになるということは、決してただ単に肉体の疾患としての盲目が癒されたことだけを言うのではない。むしろそれは神の前での人間の根源的な姿の変換を象徴している。すなわち盲目は人間が自らの罪のゆえに自分の歩むべき道を見失っている状態を象徴し、その治癒は人間が神への道に立ち返ることを象徴している。目と目を合わせて神を見まつることこそ、イスラエルの伝統を貫く救いへの期待を表現するものである。つまり目の見えない人の目が開かれるというのは、他の何を見るためでもない、天の国の祝福をまっすぐに見るためであり、主イエスによって癒された彼らの目が真っ先に捉えたのは何であったかというと、主イエスのお姿であったわけです。そのことは彼らにとって何にも代えがたい喜び、この上ない恵みであったはずです。私たち人間にとって神を見る、顔と顔とを合わせて神の御顔を仰ぎ見ること、このことに勝る喜びはないのです。そのように二人の盲人の幸いは、開かれたその目で主イエスを見たそのことにありました。いや、もっと厳密に言いますなら、彼らの幸いは彼らの目が主イエスを見たというよりも、主イエスの眼差しが彼らを捉えていたこと、救い主の御目の輝きに自分たちの姿が射抜かれていることを知ることができたことにあったわけです。つまり神を見るというのは神に見られることであります。そして救いは 神様が私たちを運命に止めてくださるところに実現するのです。彼らの目が開かれた時に、開かれたその目は真っ先に主イエスを捉えた。そして彼らの目が開かれるよりも先に主イエスの眼差しが彼らを捉えていた。主イエスの憐れみが、彼らが主よ憐れんでくださいというよりも先に溢れるほどに彼らに注がれていた。そのようにして彼らを見る主イエスの眼差しと、主イエスを見る彼らの眼差しとが触れ合った。そこに神と人との交わりが実現するのです。この福音書の3章16節にこのようにありました。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。主イエスがヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時に、主イエスの頭上で天が開いた。実はこの3章16節の天が開いた、この開くという言葉と、今朝の9章30節の目が見えるようになったこの言葉は同じ言葉です。目が開いた、そういう言葉です。これはどういうことでしょうか。閉ざされた目が開く、これは天が開くことなのです。神と人との隔ての壁が神の恵みによって取り除かれて、神との交わりの道が開かれるということ、神の世界が開かれるということであるわけです。私たちは主イエスを信じる信仰告白し、主イエスの名により洗礼に預かりました。その時に私たちの霊の目も開かれた。私たちの上でも天が開かれた。この恵みがなければ私たちは天の世界を知らなかったはずです。神様の領域を知らなかったはずです。このように主なる神を礼拝するということもなかったはずです。人間存在にとって最も大切なことは天が開かれることです。神によって開かれた霊の眼差しを持って神を見ること、神との交わりに生きることです。それが聖書における目が開かれるということの意味なのです。そしてこのことは神様の一方的な恵みによることなのです。ところで今朝の聖書箇所には実に印象的な対比、コントラストがあります。それは目が開かれるということと、目が閉ざされたままであるということとの対比です。この箇所には対照的な2組の人々がある。一方は目が開かれた人々、もう一方は目が閉ざされたままの人々です。32節以下には、悪しき霊に支配されて口の聞けなかった人を主イエスが癒されたということが記されています。口が聞けなかった、話すことができなかった、おそらく話すことだけでなく聞く力も聴力も奪われていたと思われますが、その人を主イエスは癒されました。私たちは二人の盲人の目が開かれたということが単に医学的な治癒にとどまらないのだということを確かめましたけれども、ここでも同じことを確かめることができます。つまりこの人の耳が開いたのは神の言葉を聞くためでありました。この人の口が開いたのは神を賛美するためでありました。主イエスのこの御業を目の当たりにした人々は、これは神が起こされたこと、神がこの世に介入された印である、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと驚嘆しました。し かしファリサイ派の人々はこう言ったんです。34節、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出している。つまりあのイエスという男がこのように悪霊を追い出すことができたのは、かねてから悪霊の頭と親しい間柄にあって、悪霊の頭の力を借りることが、利用することができたからなんだ。ファリサイ人たちは当時のユダヤにあって宗教のことを一番分かっていると、また最も信仰熱心な人々であるとみなされていた人々です。その人々が主イエスをこのように言ったのです。ここに明確なコントラストがあります。目を開かれた二人の盲人と目を閉ざされたままのファリサイ人たちです。ヨハネによる福音書の9章1節以下にも、生まれつき目の見えなかった人のその目を主イエスが開かれたということが記されていますが、そこにもファリサイ人たち、ヨハネ福音書ではユダヤ人という表記ですが、ファリサイ人たちが出てきます。見えなかった人の目を開かれた後に主イエスは仰せになります。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。これを聞いてファリサイ人たちは主イエスに問います。我々も見えないということか。すると主イエスはお答えになるんです。見えなかったのであれば、あなたたちに罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。目が開かれる、これは天が開かれるということです。神様の領域が、つまり天の国が見えるということです。神のお姿が見えるようになるということです。神様と眼差しを交わすことができるようになるということです。その時に何が起こるのでしょうか。いわば逆転現象が起こるのです。今まで見えていなかったものが、今まで見えていなかったものが見えるようになる。同時に今まで見えていると思っていたのに本当は見えていなかったということに気づくことにもなる。これがキリストと結ばれるということ、キリストによって目を開いていただいたということに伴って起こる変化です。キリストを信じる者たちの誰にも起こる変化です。キリストと出会い、キリストに結ばれる以前には見えなかった、それゆえに通り過ぎていたものが見えるようになり、そこに立ち止まるということが起こってくる。それまでは価値がない、取るに足りないと思っていたものが、霊の目を開かれることによって実はかけがえのない、また高いものであったということにも気づくことになる。この逆転現象について使徒パウロはフィリピの信徒への手紙の3章7節以下でこう語っています。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵やくたとみなしています。このように逆転現象が起こるときに私たちの生き方も変わってくるのです。霊の目を開いていただくことによって人は変えられるのです。まさに新しい存在、新しい命を生きる存在として生まれ変わるのです。そしてそこにキリストの道、キリストを生きる道が開かれてくるのです。 一つのことを確かめて終わりたいと思います。福音書における主イエスの癒しの御業の記事をめぐっては、奇跡ということが問題になる。病気の癒し、病気治し、これは確かに主イエスの奇跡の御業です。しかし繰り返しますが、主イエスの癒しの御業はただ単に肉体の病気に治癒をもたらすというものにとどまらないんです。そうであれば教会は病院に過ぎなくなる。そうであれば病気治しの奇跡行者のようなことに主イエスはなってしまう。主イエスは仰せになったのです。13節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。福音書の主イエスによる癒しの御業を取り上げて、世の人々が奇跡をどう捉えるのか、そのように論じ合うということがもし起こるとするなら、私たちははっきり確かめておきたいのです。最大の奇跡とは何か。それはヨハネによる福音書の1章14節がこのように語ることです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉は肉となられた。神は人となられた。私たちは人信条において天地の作り主、全能の父なる神と神を告白します。その神の全能の道から、お出来になれないことが何一つないその道からを用いて、神は人となられた。この神の大いなるへりくだりこそが奇跡です。ではそのように神が神であられるままに人となられたのは、人間性をまとわれたのは何のためであったのか。罪人らのただ中に降りてきてくださるため、世の罪の現実のただ中に来てくださるためです。罪人らにしもべとして仕えてくださるためです。罪人らのために苦しみ、その罪を代わりに担い、そして贖うために十字架にかかって死なれ、罪人らに命を与えるために三日目によみがえりたもうためです。一体このような神をどんな人間がイメージすることができたでしょうか。聖書には偶像という言葉があります。人間が勝手にこしらえ上げた神のことです。神々のことです。人間は偶像を作ります。神というふうに聞いたときに、誰の頭の中にもそれなりのイメージが浮かぶでしょう。けれども、誠の神を知ることができるのは聖書を通してのみです。聖書だけが、誠の神はこういう方である。そのことを私たちに教え示す。神は聖書の御言葉を通し、私たちに、私はこういうものであると自己紹介なさる。そこでこのように人となってへりくだり、死んでよみがえられた神をどんな人間がイメージすることができるでしょうか。しかし神の恵みによって霊の目を開かれた者たちには、この神が見える、このキリストが見える。そして目を開かれたその時に、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言い立てていた私たち人間が、私の主、私の神よと告白して、このお方の前に膝をかがめる人間に変えられるのです。これは神の憐れみによる御業です。人 人はこの憐れみ、神の憐れみによって生きるのです。それしかないのです。二人の盲人は主イエスに向かって私たちを憐れんでくださいと叫びました。これは祈りです。これは私たちの祈りでもあります。主よ憐れみたまえ、キリストよ憐れみたまえ。私たちが祈り求めるべきものは主の憐れみの他にはない。二人の盲人の信仰はまさに的を射た的確な信仰であったのです。祈ります。主よどうぞ私たちの目を開いてあなたの姿を見ることができるように、あなたを曇りなく仰ぐことができるように、そのことによって私たちがキリストの道を、命に至る道をまっすぐに踏みしめて歩み抜いていくことができるように、私たちの一人一人の上にも御業を表してください。主の御名によって祈ります。
アーメン。